聖書を読み出します。聖書はコリント信徒への手紙の2第8章の7節を読み出します。334ページです。新約聖書の334ページ、コリントの信徒への手紙の28章の7節をお読みいたします。334ページです。コリント信徒への手紙の28章の7節、あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。以上です。広島教会に帰ってきまして、思い出すことがいくつかあります。一つはですね、ここにたくさんコンサートがありましたけれども、萩というですね、ミュージシャンがいまして、彼がのことをですね、昨日思い出していました。彼は若くて、天満屋のですね、シャッターが閉まった後にですね、天満屋のシャッターの前でですね、よく歌って、一人で歌ってたですね。いろいろなミュージシャンからですね、声をかけられて、確かいろんな有名なプロデューサーから東京に来いって言われてたけど、絶対行かずにですね、広島で一生懸命歌ってたんですね。で、彼がここで一回コンサートをしてくれたんですね。でも観客は僕ともう一人二人だったと思うんですね。他に前座で彼がやったんですけど、で彼その後、1ヶ月もしないうちに33歳の若さでですね、心筋梗塞で亡くなったんですね。で確か赤ちゃんが生まれたばっかりだったんですよね。ここでコンサートした時に彼がいろいろ赤ちゃんが生まれてってすごい嬉しそうな話をしてたのを覚えてるんですね。で話しているうちに彼はですね、自分の夢を追いかけるために昼間は重労働して汗まみれにして働いて、夜はその天満屋で歌ってたんですね。で、どこの出身なのって聞いたら、長崎の五島なんですよね。で、家はみんな、クリスチャンっていうかですね、潜伏クリスチャンっていうか、そこの流れで、お父さんお母さんたちもみんなクリスチャンなんだって話で、あ、そうなのって話をしてたんですね。で、彼が歌をですね、何曲か聞いてたらですね、こういうふうに歌ってたんですね。奪うことはやめにして与えて生きていこうですね。もうみんなですね、奪うことはやめにして全て与えて生きていこうっていう歌がですねあって、何回もそれを繰り返していたのが非常にですね、印象深かったんですね。で、これっていうのはイエス様が言われた受けるよりも与える方が幸いであるっていうことと同じよねって言ったけど、自分は小さい時からですね、教会に行ったりですね、ミサに出たり、お父さんお母さんたちからいつもそうやって教えられてきた、受けるよりも与える方が幸いなんだっていう、そのことをですね、が自分の心の中にあったのかもしれませんねというふうに彼は言ってたんですね。彼はもう亡くなってもうですね、15年ぐらいになりますかね。しかし彼が歌ってた歌がですね、また皆さんの心の中に残っているんだろうなというふうに思います。今日はですね、コリントの信徒の手紙の28章を読みまして、8章と9章というのはエルサレムの貧しい聖なる者たちへの募金を訴えるですね、主意書のような内容ですね。とにかくですね、募金を訴え、パウロはですね、異邦人の人としてですね、いましたけれども、聖なるですね、エルサレムの人たちの募金活動、またそのことをですね、ガラテヤとかマケドニアとかアカイアとか各地方で行っていた。彼はですね、エルサレムにずっといるわけじゃなくですね、世界中を飛び回って伝道してたんですけど、彼はですね、エルサレムの人たちのための募金を一生懸命やってたんです。で、コリントの人々はですね、パウロとの関係でこの募金をですね、何か停止してたんでしょう。何か停止して何か問題があったのかもしれません。そこでもう一度再開するように呼びかけているのが今日の手紙であります。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。自分たちが受けるだけの豊かさではなくして、与える方の豊かなものにもなりなさいとパウロは言っているのだというふうに思います。それゆえに奉仕っていうか使えるっていうことをですね、考えようということかもしれません。中国にですね、 行った時にですね、いろいろなお話をですね聞いたんですね。で、一番楽しい話はですね、マカオのカジノに行った時のですね、受付のおじさんが教えてくれたことがですね、で、あなたはカジノが初めてだろうですね、注意しなさいよって、ビギナーズラックっていうのがあってですね、最初はですねゴンと当たるよって、でもそれで全てやめてしまいなさい、そうしないと人生狂うからねって受付のおじさんが教えてくれたんですけど、確かにそうなんですよ。最初だけ当たるけど、それで味しめていくとですね、全部すっからかになってしまうってことなんでしょう。で、そのおじさんがですね、もう一つ教えてくれた言葉があるんですね。人間っていうのは神様から袋をもらってるんだですね。で、この袋が神様の恵みでいっぱいになると、人間はそれで終わって死んでしまうんだ、天国に行くんだって。それはもう神様から与えられた恵みがいっぱいになったから、これ以上いる必要ないから、もう天国にですね行く順、っていうことなんだですね。で、あ、そうなんだって、そういう話なんだと思って聞いてたらですね、だからその袋を満杯にしちゃいけないんだっていうんですね。で、何を言いたいんですかっておじさんに言ったらですね、満杯にしないためにはどうしたらいいかっていうと、その袋からいっぱい出さんといかん、人のためにその袋から神様の恵みをいっぱい出す、人のためにそれを使うときに満杯にはならないって。で、神様の与えられた袋っていうのは満杯にするためにですねあるわけじゃなくして、空にするためにあるんだ、だから人にですね施していきなさいって。ここで儲けた金があったとしても、それは自分のためじゃなくて人のために使わないとすぐ死んでしまうよって話だったんですね。確かにですね、眼蓄が深いなと思って聞いておりました。受けるだけ受けるだけで生きているとですね、やっぱりですね、やっぱりそれはいけないね。やっぱりそれを受けたもの、神様の恵みっていうのをどうですね、隣の苦しんでいる人や悲しんでいる人にですね、用いていくか、それを考えたいなと思いますし、このようなですね、コロナ状況の中にあってもですね、私たちは今守られて、導かれて、命が与えられて、そして今日もここにこうやってですね、礼拝をすることのできる恵みがある。これをどうやって人々に伝えていくかってことを考えたいなと思います。パウロはすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものになりなさいと言います。神様から受けたものを与えることによって、私たちの人生というのは豊かなものになれる。そのことをですね、やっぱり考えたいし、パウロがですね、教えてくれたですね、受けるよりも与える方が幸いであるというイエス様の言葉を思い起こしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちはこのような状況の中にあっても、たくさん神様からいただいています。命も、そして人生も、生活も、そして環境も。どうか神様、私たちがそれを自分だけのものにせず、苦しんでいる人、悩んでいる人たちのために用いていくことができるように、私たちを強め守り、導いてください。今日も広島教会、呉教会に創信者、求道者、また全国にある教会の信者、求道者、お守りください。また、ルーテ保育所、谷浦幼稚園に集う子どもたち、先生、職員を、どうか今日もお守りください。また全国にある幼稚園、保育園もお守りください。今日も私たちが必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。